コルチオタイム。はい、コルチオタイム、187回目です。はい、やっていきましょう。今日は9月の16日。今日は何の日から参りましょう。そうですね、1620年、メイフラワー号が北アメリカを目指し、イギリスのプリマスを出港。1908年、W. デュラントがゼネラルモーターズを創業。そうですね。1910年、現在の近鉄の前身であります奈良軌道、設立。奈良軌道、後の大阪電気軌道、現在の近畿日本鉄道ですね。1920年、ニューヨークのウォール街でイタリアの、アナーキストによって馬車に仕掛けられた爆弾が爆発。世界初の車爆弾を用いたテロとなったと。あとね、そんなもんか。うん、はい、今日誕生日の人、竹下夢二、B.B. キング、そんなもんかな。まあいろいろ言わしてますけども、うん、あとラップビト、あとね、今日はオゾン層保護のための国際デーですね。南極上空に穴が開いてるって一昔前は結構言うてましたけども、最近もう言わないですね。まあその時期によってムラがあるらしいですけどもね、その穴は。メキシコの独立記念日、パプアニューギニアの独立記念日、マレーシアの日というわけで、メキシコの方は、独立革命が始まった日、パプアニューギニアは独立した日ですね。同じ独立記念日でもちょっと違うという。あとね、ハイビジョンの日。ハイビジョンね、16対9ですので、9月の16日が、まあ、ハイビジョンの比率で。あとね、ハイビジョンの画面の操作点数が1125本なんで、11月25日もハイビジョンの日です。何を2つも作ることがあろうかという感じですけども、あと競馬の日ですね。フィクションの部分のですね、最初にね、ガタロウ先生がいましたね。1944年、山田太郎が謎のお化けに遭遇する。ガタロウ先生ありがとう、いつも面白い漫画を描いてくれてに収録と。口は災いのもとより。ね、ガタロウ先生の漫画ですけども、口は災いのもとはね、普通に名作という作品ですのでね、もし機会があれば、ガタロウ先生いつもありがとうをね、お買い上げいただければなと思いますけども。そんなもんかな？うん。あと、ポンポンプリンのマフィンと、ハム太郎のマフラーちゃんが誕生日です。はい。というわけで、ポルチオタイムです。187回目というわけで。で、まあ、今もね、雨音がすごいことになっております。なんか奈良のどっかの洪水警報はついさっき解除になりましたけども、雨はね、相変わらず、ザーザー降っておりますね、これは。いやもう本当、 ね、皆さんお気をつけいただければなと思いますけどもね。連休中なんでね、いろいろどっか行ったりとかそういう人もいるでしょうけどもね、でも本当に、ね、ちょうどね3連休にぶつかってくるっていう。まあね、気温の方はね下がってますので、まあ部屋でこうやってダラダラしてる分にはまあ過ごしやすくはなっている感じですけどね。まあね、そういうわけでやってますけども、ウィザードの最終回がありまして、まああと特別編が2話あるんですけども、ね、なかなかその作品としての特色をちゃんと貫き通せたのは良かったなと思いますけども、まあビターな感じのエンドで、最後の手をつなぐところなんかはね、オープニングのね映像のあれだったりとか、やっぱりね、そのオープニングの歌詞がね、結局今年もドンピシャなんですよね、ストーリーと。そのショータイムってのはつまり、ね、ショータイム、幕が上がれば演じきる最後まで、ね、最後のハルトさんの、ね、最終回作の姿を考えるとなかなか来るものがありますけども、あの歌詞には、ね。毎年ね、やっぱりその歌詞のシンクロ率っていうものがすごいんですよね、ライダーは何気に、ね、まだね、第1話の時点で、始まる時点で書いてる歌詞なんですけどもね、これがすごいなと思って毎年、まあね、中盤ね、ちょっとぐだったところもありましたけども、まあね、良かったですね。そのやっぱりその白い魔法使いっていうか、そのラスボス的役割を最終そのグレムリンに、もうあえても空とは言わずにグレムリンと呼びますけども、グレムリンに追わせて、で結局その人の心をなくしたお前は人じゃないだろっていうセリフを吐かせるっていうのはね、その終わり方っていうのはなかなか良かったと思いますよ。その最後の希望っていうものっていうのは、つまりその本当に最後って、つまりその本当に頑張って頑張ってどうしようもならなかったその時にね、最後の最後にあるものが最後の希望っていうものがあるときに、そのつまりだからハルトさんはやろうと思えばサバトを起こせるわけですよね。で、グレムリンも自分が人間になるために、魔力を集めるために片っ端から人間を襲うっていうことをしている。魔法で、魔法というものがある世界だからこそ、その何でもできるというところで、その線引きをする役目というか、その何て言うんだろう、最後の、言うたら魔法があればね、劇場版みたいに世界を一つ作り変えることもできるわけですけども、何だろう、その魔法っていう、その法を超越したところにある存在の中で、ハルトさんがそのルールブックになるというか、なんていうか、ちょっと難しいんですけども、その最後の希望っていう、それがなんていうか、なんかその最後の希望っていう言葉にそういう意味もなんか増えてくるなっていう感じがしましたね。なんだか、まあね、 やっぱりその、まあね、うん、まあ、ハルトさんが、こう、だ結局、旅立つわけじゃないですか、ハルトさんは、最終的に。その、リンコちゃんとか、シュンペイとか、ね、あの、ドーナツ屋さんとかいるんですけども、結局、その、一人で、暦の指輪を持って、旅立っていくと。ね、まゆちゃんは、ゼロ化の方に、ゼロ化の方で世界を救うために戦って、ゆずるくんは、ゆずるくんで、まあ、勝手に俺が兄ちゃんを守るんだって、ミトについていくと。でね、トドロキさんはトドロキさんで、まあ、自分の家庭をこう、守っていくわけですけども、こう、なんだろう。そこのところの対比というか、なんかね、その、ある種の悪意、悪意じゃないですけども、その、ハルトさんは一人っていう、一人。でも、暦のためのドーナツを買って、こう旅立っていくっていう、ね、そこのところが。だからそのね、設定的にはともかく、キャラクターの心情的には、この後のディケイド特別版も繋がるんじゃないかなと思って。なんていうかその、設定としては、その、もちろん繋げることを想定してない特別版なんであれでしょうけども、うん、なんつうか、なんて言うんだろう、その、ちょっと難しいですけどもね、うん。まあね、ディケイドですよ、とにかく。ディケイドがね、とにかく楽しみですよ。うん、やっぱその、ね、スーパーヒーロー対戦とかもありますけども、結局、ディケイドメインではないわけで、現行のヒーローがやっぱりメインになってくるわけで、まあ、そのディケイドフィーバーが終わった後は結局、オールライダーの一人に収まってしまった感がある、ディケイド。が、ここでこうやって、また主役じゃないですけども、こうメインを張るっていう、やっぱりその仮面ライダーディケイドっていうものが出てきて、これまでの10年間を総括する存在、しかもちょっとメタフィクション的な存在として出てきた時に、やっぱりこれからそういう役割を担っていく存在なのかなっていうのはあったと思うんですよ。やっぱりただそのね、結局そういう役目は電王が追って、でまあ電王は電王でやりすぎたから、映画はね、まあ、オールヒーロー路線に変わってって。それもね、もう、なんていうか、オールヒーロー路線もね、もう先細りしてる感がありありですけども、ね、そういう中で、やっぱ、とにかくまあ、単純にディケイドが帰ってきて嬉しいです。僕は。楽しみです、ディケイドが。ね、まあ、そういう感じで、おしまい。ポロチョータイム本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラ。